聖書の中にはたくさんの人物が出てきます。私の推しはエリアという北イスラエル王国で活躍した預言者です。私の中のスーパーヒーローなんですけれども、そんな彼も挫折して引きこもりのような状態になったことがあります。そしてかくいう私も同じような経験をしたことがあります。今回のテーマは燃え尽きる前にということですけれども、預言者エリアと私自身の経験を少しだけ重ね合わせながらお話ししてみたいと思います。旧約聖書の列王記というところにエリアの経験が書かれています。当時北イスラエル王国は偶像崇拝が盛んに行われていました。ある時エリアはカルメル山で850人の偽預言者とたった一人で戦って打ち負かすんです。でもそのことによって自分の命が狙われることになりました。それを知ったエリアは全てを置いて逃げ出してしまいます。聖書を開いてみたいと思いますけれども、旧約聖書の列王記上19章3節と4節をお読みしてみたいと思います。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身はアレノに入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。神様、私を殺してくださいと自らの死を望んだのです。極度の鬱状態と言ってもいいかもしれません。誰でも、どんな人でも落ち込む時はあります。この偉大な預言者エリアも激しい失望と絶望に陥ってしまいました。燃え尽きてしまったんです。でも愛に満ちた神様はエリアの挫折した心を知っておられました。エリアに関心を持っておられたんです。そして彼に天使を送り、彼がこの挫折を克服できるように助けてくださいました。今日私たちは挫折してしまったエリアが再び立ち上がることができた3つのステップを見ていきたいと思います。まず第1番目ですけれども、エリアは弱いありのままの自分を受け入れてくれる愛に出会いました。次の5節から8節をお読みしたいと思います。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。私はかつて統一教会というカルト宗教に足を突っ込んで、家族や友人たちを散々振り回し迷惑をかけてしまった人間です。でも統一教会の間違いに気づかされ、統一教会を脱会した後、私は九州福岡の実家に戻りました。そこしかいる場所がなかったからです。でもそこは大反対を振り切って、絶対にこっちが正しいと言って大見得を切って出て行った、ある意味で私が一番戻りたくない場所だったんです。実家に帰ったらきっと言われるだろうと思っていた言葉がありました。それはほら言わんこっちゃないという言葉です。傷ついていた私はそういった類の言葉は耐えられなかったんですね。でもそんな情けない私にもかかわらず、家族は温かく迎え入れてくれました。 それどころか、両親は私を責める言葉は一切言わなかったんです。ただ温かく迎えてくれました。仕事もせず引きこもっていたような息子に対して、親として言いたいことはたくさんあったと思うんですけれども、本当に何も言わず食事を作り見守ってくれていたことを思い出します。この時天使はエリアに触って起きて食べようと言いました。神様の仕事を放り投げてふて寝をしているエリアに向かって、お前はこんなところで何やってんだ、早く起きて仕事に戻りなさいとは言われなかった。彼の弱さを責めず、ただ起きて食べようと言われました。エリアに触れた天使の手ってあったかかったでしょうね。同じように神様の大きなあったかい愛の御手はあなたの上にも置かれているということを知ってほしいと思います。エリアが立ち上がっていったステップの第2番目、エリアは主の御声を聞きました。次の、9節と13節のところで神様はエリアに直接語りかけられています。エリアよ、ここで何をしているのか。それは小さな声でした。しかしそれはエリアの心に届いたんです。神様はいつも私たちに語りかけられます。あなたはどこにいるのか、あなたはそこで何をしているのか。その声は細く小さいんです。それは他の人にではなく自分だけに語られる神様の声です。心の中から神様のことを排除して自分の頑張り自分の力に頼っている間はその声は聞こえないんです。自分に頼るのをやめて神様に自分自身を明け渡すとき、神様が私個人に語ってくださるその声を聞くことができるようになるんです。皆さん、この聖書の言葉は神の言葉です。その言葉が私たちの心にとどまるとき、その言葉は光を放って試練の中にある私たちを強めてくれます。列王記上19章の11節から12節の上の句お読みしたいと思います。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。激しい風の中にも地震の中にも、そして火の中にも神様はおられなかったと書かれています。私たちは時々何か派手な、そして感動的な神様との出会いを期待することがあるかもしれません。でも神様との出会いというのはそういったものばかりではないようです。この風、地震、そして火というのは私たちの人間的な虚しい努力を表しています。神様に頼ろうとしないで自分の力で生きていこうとする限り、神様の声がかき消されてしまって、神様が働きかけてくださっているのにもかかわらず、なかなかそれに気づけないということがあります。私がまだ駆け出しの牧師だった頃、とにかく仕事が忙しくて朝8時から夜中の12時過ぎまで働き詰め、休みは2ヶ月に一度取れるか取れないかという状態でした。しかも当時2年間ストーカーに追われ続けていました。この話をしだすとこの動画はとても長くなってしまうので、詳しいことは話しませんけれども、もう心身ともにボロボロでした。そんなある朝、目が覚めたんですけれども、体が硬直したようになって 動かないということがあったんです。教会に行くとまたあのストーカーがやってくる、そんな恐れが私の心を縛りつけているということに気づかされました。でも大切な仕事がある、だから体に鞭を打って起き上がり教会に行き、何もなかったかのような顔をして会議をし、聖書クラスを開き一日を過ごしました。でも私の心と体はもうボロボロだったんです。キャロル・マクラウドという人がこんなメッセージを書いています。ある辞典による疲労という言葉の定義は、極度に疲れること、闇、疲労困憊し忍耐力がなくなることとなっています。私たちの魂の敵である悪魔は、あなたがこのような状態になることを願っています。悪魔はずる賢く、こっそりと騙しながら、さまざまな手段を使ってあなたを疲れさせようとするのです。さまざまなことやものに囲まれ、あなたが多忙な状態にあるとき、悪魔はあなたに勝ったと高笑いしているのです。忙しさや今すぐにという緊迫感を利用して、悪魔はあなたを疲れさせようとしているのです。疲れさせることができれば勝利は我がものだと知っているからです。日々の雑事で忙しくさせ、人生の重要な問題から目をそらさせ、豊かな暮らしよりもむしろ精魂尽き果てた疲れ切った生活を送らせるというのが悪魔の計画なのです。悪魔は見え透いたやり方であなたを誘惑するのではなく、良いことに見せかけて騙そうとします。一時的によく見えるものを使って、神様からいただいた最高の人生から気をそらさせようとします。皆さん、この文章ドキッとさせられませんか？エリアの経験の続きを見ていきたいと思います。列王記上19章の12節の下の句から13節をお読みします。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。神様は風や地震や火といった派手な演出を使ってではなく、静かにささやく声で語られます。静かにささやく声ですから、周りが騒がしいと聞こえない声です。自分自身もバタバタしていると聞こえません。せっかく神様が語りかけようとしておられるのに、自分でその声を消してしまうんですね。だから私たちは一旦働きを止めて、神様の前に静まって、聖書を開き、聖書を通して神様の声を聞く必要があるんです。ありのままを愛してくださる主の愛を知り、主の声を聞いたエリアが経験した第3番目のステップ、それは自分に与えられている人生の使命と目的を知ったということなんです。私たちが神様と向き合うとき、私たちは人生の意味を知ります。与えられている使命が何であるかを知るときに、私たちは立ち上がることができるんです。19章の14節のところでエリアは自分の正直な気持ちを表しています。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。この聖書に記録されている彼の言葉を訳すとこうなると思います。神様、私は一生懸命やってきたんです。でも仲間はみんな私を裏切りました。私はたった一人です。誰も私のことは分かってくれません。助けにもなってくれません。それどころか私を殺そうとしています。でも実際エリアは 一人ではありませんでした。彼の味方はたくさんいたんです。しかしこの時の彼には積極的な部分は一切見えていませんでした。燃え尽きとはそういうことなんですね。しかし神様はエリアに向かって、あなたは死んではならないというメッセージを語られます。あなたはここで死んではならない、あなたにはこれから行くべき道のりがあるんだ、あなたには使命があるんだと言われるんです。エリアが神様の静かにささやく声をしっかりと受け止めた時、彼のすべての誤解が解かれていきました。自分だけを見て自分しか残っていないと誤解していた時は、自分の命が狙われているという思いにとらわれて落ち込むしかありませんでした。しかしエリアはありのままの自分を愛してくださる神様を見上げたんです。そしてその神様の愛に触れられた時に再び立ち上がることができました。力強い預言者として用いられていったんです。挫折して自暴自棄になる時、もう死んだ方がマシだと思う時、それは実は神様があなたを証人として立ち上がらせるための大きなチャンスなんです。私の場合も同じでした。ストーカーに追い詰められてボロボロになりかけた時、神様は海外留学の道を開いてくださり、一時牧師としての働きを止めて神学の勉強を行う機会を与えてくださいました。そこで私はもう一度イエス・キリストとの個人的な深い交わりをすることができたんです。聖書を通して神様の静かにささやかれるその声に耳を傾け、その声によって癒され力を受けることができました。何年か前の話ですけれども、私にとって非常に衝撃的なものが息子の部屋から発見されました。それは息子が小学校時代に国語の授業で書いていたと思われる川柳です。楽しみは父と二人で休みの日、思う存分卓球する時。彼が小学生の時、私が休みの日に教会にある卓球台をお借りして何度か二人で卓球をしたことがあったんです。でもある時、私は息子の態度が気に入らなくて、もういい、お前とは二度と卓球しないと言って怒って卓球をやめてしまったことがありました。自分でも大人げないなと思います。それ以来卓球はしていなかったんですけれども、その後しばらくしてこの川柳が発見されたんです。本当にショックでした。ああ、彼はこんなにも親と交わることを楽しみにしていたんだな、父親のたまの休みをどんなに楽しみにしていたんだろうと心が痛くなりました。今度帰ってきたら一緒に卓球しようと心に決めたことを覚えています。天のお父さんである神様はあなたと交わることを本当に楽しみにしておられます。だからあなたが天のお父さんと交わりたい、心を通わせたいと思うならば、親である神様は子であるあなたに何でもしてあげたいと思われるはずです。だから祈りは聞かれると聖書に書かれているんですね。神様に信頼するとき、私たちの祈りが聞かれるようになり、必要はすべて満たされるということに気づかされます。そして再び力強く立ち上がることができるようになるんです。燃え尽きたエリアに触れられた神様は、今あなたの心に触れられます。エリアに語られた神様は、今静かにささやく声であなたに語りかけ、あなたに人生の大切な使命を与えられます。たとえ今あなたがどんなに落ち込んでいたとしても、あの時エリアを立ち上がらせてくださった神様は、あなたの人生を立て直し、あなたの人生を力強く用いてくださいます。あなたが この地上で生かされている限り、あなたには使命があるんです。神様はあなたが誰かの人生に触れ、誰かの人生を励まし支えるような生き方ができるように導いてくださるのです。そのためにどうぞ聖書を通して神様の愛の言葉を聞いてみてください。あなたの上に神様の祝福が注がれるようにお祈りしています。最後に一言お祈りをさせてください。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは忙しい日常生活の中で、またストレスの多いこの現代社会の中で、時に傷つき、また目標を見失い、また先が見えずに、絶望を味わってしまうことがあるかもしれません。まさに燃え尽きたような状況になってしまうことがあるかもしれません。しかし神様、あなたはそんな弱く傷つき倒れた私たちの一人一人のことをも愛してくださり、そして全てをご存知であることを感謝いたします。そしてかつて預言者エリアに対してありのままの愛を持ってエリアの心に触れてくださったあなたは、今も私たちの心にその温かな手を差し伸べてくださり、その手を持って触れてくださり、私たちに癒しを与え、そして再び立ち上がる力を与えてくださることを知りました。神様、聖書の中には、あなたが私たちを愛してくださっている、そのあなたの愛の言葉がたくさん書かれています。どうぞこの聖書を通して、あなたがどんなに私たちのことを愛してくださっているか、その愛を知ることができるように助け導いてください。この動画を見てくださっているお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福が注がれますように、心からの感謝を持って救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。